野木さん。
はい。7万人？
同じメールを、1万人の人が、
ある程度こう、整理がついた状態で話せるような話題ではない。
考える種を与えてくれる。他人の好きなものを僕知るの本当好きなんですよ。
ダニエルさん、その時いろいろな生活の何かを犠牲にしたかもしれないけど。
わ
あ。私だから柿の種命削って食ってますから。
誰も頼んでねえよ。
ダル
ダイスああ
タイガーの予想が当たったらしいじゃないですか。
ああ、そうですね。光る君へ。
吉高由里子も聞いてるだろうね。
シビルウォー。
ガンズ&ローです。
ではないですね。保守リベラル。ポリコレ反ポリコレ。レイシズム。ウォーク。これね、偶話です。これだってまあまあ、ギャグじゃないですか。
そうですね。
倫理的にアウトしたら成長みたいな価値観ってあるんですよ。
僕らもそれで語る人を得ている。
周辺にあるものはやっぱり調整なんですよ。
それ自体も偶意として捉えれば、それはそれで面白いですけど。
この映画は実は無力化されてんじゃないかって気がしたんですよ。映画の外側のがちょっと怖いわ、今。
休日です。
なんかあれですね、今年は秋がないぐらい突然寒くなっちゃったけれども、
そうですね、日にちで分けられるぐらい、何日から寒かったよねっていうレベルだったね。
そうそうそう、
うん、
なんか1週間後にもうなんか T シャツから軽めのジャケット、軽めじゃないな、重めのジャケットに変わるぐらいの感じがあったね。
あったね、うん、
うん、秋がないから困っちゃうよ。
自慢のな、日本人の自慢の四季とやらがなくなって痛快ですな。
本当だよね。
うん。
大体いいよね、それね。四季の話、ね。
そうそう、やるっつうね。
外国人は怒るよ、
うん。まあ、その、要はグラデーションがね、ちょっとないっていうことなんでしょうけど。
そうですね。
うん、
なんかね、花の咲くタイミングとかもだいぶ変わってきたしね。
ああ、そうね。
うん。
うちの親とかも言ってますね。もうあれが咲いてるとか言ってますもんね。
そうそうそう。ほんとタイミング違うな。匂いも違うね。季節になって匂いするじゃん、なんか。
うん。
そのなんかタイミングもなんか違う気がしますねっていうのを結構最近肌で感じております。
まあまあ、1万年単位で考えましょうよ。
はい。
うん。
ああ。野木くん、こんだけね、歴史を話す野木くんですから。
そうそう
そんなね、数ヶ月なんてのは。
5000年前はね、平均気温、何度高かったですからね、みたいな。
ああ。そうですよ。
うん。
何千年単位で語っていきましょうよ。
そうですね。
うん。今日は、あれですよ。
はい。
前回、
はい。
お話しした、蔵書票、
うん。
集まりましたよ、う
ん。素晴らしいですね。
うん。前回、蔵書票というのをね、希望しますという人を募集しました。
うん。
その人に向けて、私が制作しますよという感じですね。
うん。
なので、配信から1週間だっけ ?2 週間
だ。2週間。うん。
2週間ですね。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
今回は7人かな
?7 万人
ああ、そうだよ。
7万人。
まあでも、1通につきね。
うん。
同じメールを1万人の人が送ってくれたから。
うん、あ、そうですか。
病気そうそう。
集団カルトが。
だからまあ、計7万人だけど、まあ、紹介するのは7つですね、
うん。なるほど。はいはい。
うん。ということで、もう早々、紹介と、
うん。
それからね、サイコロを振って決めるという発表に行きたいと思います。
はい。
じゃあ、始めましょう。
はい。
この番組でね、久しぶりにサイコロの音を聞くと思います。
ですね。ほんと、いつ以来だ、はい、聞いたの。
もう年単位でやってないし。
てか前回聞いたのも多分これだよね。この、増殖表だよね、多分ね。
増殖表です。あのね、もう、
うん、
この収録始める前にね、10分ぐらい探してました、サイコロ
を。ああ、もう長らく出してないからね。
長らく出してないから。うん、じゃあ、とりあえず、メールは、北順に読んでいきまして、
はい。
そしてその後、野木くんに、
うん、
番号を割り振ってもらいます。その時は僕は見ないようにします。う
ん、はい。
ね。そして、僕がサイコロを振って番号を発表して、
うん、
その番号に当てはまるリスナーが当選者ということになります。
はい。
はい。ということで読んでいきましょう。
はい。
まず1通目。お久しぶりです。3度目の蔵書票王です。メータラーのジゴロウです。必ず数回は配信を聞いているのですが、なかなかお便りを送れず甘んじておりました。大長編パレスチナ界のリアクションが少ないとのことですが、 みんなすごい情報量だったので、不覚にも理解が追いついておりません。一次元的なストーリー理解の危うさを改めて認識はしました。しかし、常日頃は何でも自分の理解しやすいストーリーに落とし込んで解釈してしまいがちです。蔵書票応募に関してですが、好きなメタルバンドはメタリカ、メイデンなど、
うん、
好きな映画は何周もして原点回帰し、ロブライナーのスタンドバイミー、普段は心臓血管のカテーテル治療をメインでやっている医者、おじさんバンドのギター担当、愛機はギブソンレスポールカスタム、心臓血管の治療をしているくせに自分はスモーカーという大いなる矛盾を抱えております。グッズの T シャツ販売されたら必ず買います。以上よろしくお願いしますということですね。あのもうメタリカ、メイデンなんてね、
うん、
僕の青春ですよ本当に。
あ、でしたね。
うん、これ友達かなと思ったよ本当ね。ギブソンレスポールカスタムってね、僕はエピフォンだったけど、
あ、
レスポールカスタム使ってましたから、いや非常になんか作りやすそうな感じはします。
お、
素晴らしいですね。メタラのジゴロさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
結構な子さんですよね。
そうですね、
うん、
今までも何度か送っていただいております。パレスチナ会、
うん、ねだった形になってるから感想くれよっていう感じになってますけど、まあ、別にそんな強いてないですからね
、うん、言った会話ってね結構みんな送ってくれてますよ。
あ、そうそう、かわいそうだなと思ったんだろうなと
、うん、まあおおむね僕たちの予想した通り、あのやっぱ難しいっていうところだと思いますね、
うん、逆に言うと僕少ないっていうことにちょっと興味深いものを感じてたんで言ったんですよ。
うんうんうん、
ほら、前ね、これまでのその、例えば、第三帝国とか、ホロコーストとかだと、うん、まあ、やっぱりリアクション結構多かったんだけど、それに比べて激減してる感じがあったんで、それが、あ、うん、まあ、こいつはなんだけど面白いなと思ったわけですよ。
うん。うん、まあ、現在進行形だし、それに少ないってことはみんな理解してくれたってことだと思うんですよ。難しいから。
うん。ある程度こう、整理がついた状態で話せるような話題ではないっていうのは、まあ、まず間違いないんでね。
うん。そうですね。それはそれで伝わったのかなっていう感じは確かにしますね。
うん。
いやー、ジゴロさんありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、ギブソンレスポールカスタムだっけ。
うん。
久々に聞いたよね、その単語ね。
そうだよね。
うん。
この綴りいいよね。ギブソンレスポールカスタムっていう。うん、
ちょっとそういうのから離れちゃってるなと思ったんで、ね。
あの重さをね、なんか思い出しますよ、その単語を聞くと。
そうね、レスポール重いからね。うん。
そうそう。何色かな、黒かな。
うん。ああ、いいよね。
うん。いいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、こちらもよくくださいますね。バッテラです。バッテラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回は表記の通りですということで、丸一、蔵書票切望。趣味、映画鑑賞、読書、美術、括弧、西洋東洋問わず、今は佐伯雄三にハマっています。散歩、好きな色、緑、行ってみたいところ、欧州の著名な美術館巡り、いいですね。
うん、
でね、バッテラさん、前、僕に、デキリコの感想メールを送ってくれたので、まあ今後、話の ネタになるのであれば、紹介しても良いということなんで、まだ何かあったら、送ってください。
お願いします。
うん、紹介いたしますよ。
うん、
ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
松田さんもね、よく送ってくれますね。結構美術好きな方で。うん、佐伯雄三ね、僕らも大好きですね。
うん、
たまにね、名前忘れて、なんだったっけなってなるけどね、佐伯雄三って。
うん、
バンドのジャケットを描いていたよね。あの人誰だっけみたいなさ。
佐伯健三と被るんだよ。
誰？
あ、まあまあいい。流していいっす。
はい、続きまして。こちら、本間さんですね。お久しぶりです。本間です。当方56歳の会社員で世界史受験。海外駐在も通算7年経験しており、世界史は比較的明るいつもりでした。パレスチナ問題についても自分なりの見方は持っていると思っていたのですが、今回のシリーズを拝聴して新たな視点をたくさんいただきました。拝聴する以前は、経験された不幸な歴史には同情を禁じ得ないが、昔そこに住んでいたと言っても、2000年以上経過していたらさすがに無理があるくらいに考えていました。さらに、すでに住んでいた 人々の土地を無理やり奪っているというイメージも持っていました。ことはそんなに単純じゃなかったのですね。何点か今回のシリーズから得た新たな視点を挙げると、シオニズム運動には思っていた以上に長い歴史がある。地主から土地を購入したケースも多い。土地の保有権とそこに国を建てても良いかは全く別の話。オスマン帝国の衰退により、もともと不安定な地域だった。シオニズム運動に参加する人の中にも様々なレイヤーや考え方がある。いつもながらたくさんの視点を与えていただきありがとうございます。歴史を簡単に学ぶコンセプトの番組が多い中、カエサルは考える種を与えてくれる貴重な場だと思っています。引き続き楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。ということです。ほら、くれましたよ、皆さん。
ありがたい。う
ん、ありがたいですね、うん。そうですね。この番組を聞いてね、まあ、こう、得た点とか、こういう視点が、うん、加わりましたとか、そういうことを教えてくれるとね、とても嬉しいですね。
嬉しいです、
ね。やりがいがあります。まあ、僕たちもと言っても、野木くんが話してるから、聞いてるだけなんだけどね。
あ、でもちょっとあれですね。ここのところでね、いくらかこう、リアクション的なものとか感想とかをね、聞くようになったんですが、意外だなと思ったことがもう一個ありまして。
ああ。
私結構こう、イスラエル批判寄りな立場で喋ってたと思うんですよ。
うん。
けど、意外と反応が、もともとそうだったけれども、難しいんですねっていう反応が、そんな単純な話でもないんですねっていう、今のような、レースを結構もらったんですよ、うん。あ、そういう風に受け止められるような感じの語り口になってたのかなと、自分でちょっと不思議に思ってました。
ああ、まあ世論の傾きっていうのもあるのかもしれないですか。
うん。
ああ、まあでもそうかもしれないね。
うん。なので、まあ、だから自分は多分いろいろ情報をこう、陳列っていうか、並べたっていうことで、それでそれぞれいろいろと考え方を、なんだろう、点検した人たちが多かったっていうことなのかもしれないですね。私はなんかむしろ、あ、そういうふうにみんな撮ってんだと思った。
ああ、そう。
うん。ですかね。うん。いや、まあ、それはいいことかなと思いましたけど。うん。
そのリアクションでこっちがどう話していたかっていうのが逆にわかるっていうのもあるね。
わかるという、うん、のかもしれないね。自分はもうちょっと実は、自分の考えっていうのはやっぱあって、それはちゃんと反映とか滲み出てるので、うん。うん。そうそうそう。
まあでも、そこまで主張みたいな感じでは
ではなかったけどね。うん、ただ、前提というか、前史はあるよっていうことではありましたか、うん。うん。
その点はね、感じているんじゃないかなとは思うんだけど。
うん。なるほど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いいですね。ねだるもんですね。感想は。
そうですね。先輩が聞いているということですね。
うん。
大先輩ですよ。次の方がね、ラジオネームがなかったので、じゃあ後で一緒に考えましょう。
はい。
はい、はじめまして。2、3年前面白そうなポッドキャストはないかなと探していて、カエサルの休日に出会って以来、内容とお二人の語り口が大変面白いので、すっかりハマってしまい、めちゃめちゃ聞いて楽しませてもらっています。ホックニー会、リヒター会、第三帝国会、パレスチナ会、高家会、ノープ会などなどお気に入りの会で、私の興味や考え方を広げてもらった感覚があります。企画もの以外の雑談会も好きですので、二人の活動に影響しない範囲で更新が増えたら嬉しいです。ダニエルさんの作品がどんな感じのものなのか気になっているのですが、関西で展示会されることはあるのですか？関西に住んでいるもので、てんてんてん。今回の蔵書評でダニエルさんの作品の一部分でも感じられたらと思い応募します。好きな諸々を羅列させていただくと、赤、黒、白、青、色ですね。
お
次はね、音楽かな。フィッシュマンズ。これね、次の二つ僕知らなかったんだけどね。
うん。
ダン。D-A-N って書いてある。
ダン。
うん。ドス・モノス。
あ、ドス・モノス。
スピッツ。スピッツは分かりますね。
本当すごい。急カーブで。
そうなんですよ。スキューバダイビングで、中性浮力を取った時の浮遊感。それから、古本市。絵本。うたたね。チョコ。コーヒー。あんこ。ひなた。こうやって上げていくとキリがないので、この辺でやめておきます。あと、グッズ販売楽しみにしています。ありがとうございます。 次回の更新楽しみに待っていますということですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、知らないね、バンドがね、全然知らないのが2つ出てきたんで。
あとこう結構多方面に広がりを持ってるので、 あれじゃないですか、ダニエルさん的に難しいんじゃないですか。
難しいですね、うん、でもね、もし当たったら聞いてみたりとかしてみようかなと思いますし、
うん、
なかなかね、興味深いなと思いました。
そうね、あのダニエルさん自身がここで広がられるっていう、
そうですね、
ところありますよね。
うん、こういう人のね、他人の好きなものを僕知るの本当好きなんですよ。
ああ、
なんとなくこう一部分に触れられるような気がするし、うん、なんとなくだけど、あのその人の少し知れる気がするし、なんか共通点を見出せるような気もするし、なんか嬉しいんですよね。だからこういうの見てるだけで僕好きなんですよ。
ポッドキャストっていうのはどうしても一方的ですからね。我々が好きなことを喋るんだが、まあ、あの、聞いてる人からは帰ってこないんで、帰ってこないっていうのはその場においては帰ってこないので、うん、こういう場はね、貴重ですよね。
ね、どういう人が聞いてくれてんのかなっていうのはね、本当に興味があるんですよね。
うん。
あの、スキューバダイビングとかもしたことないですし。
ああ、ないですね。
その時の感覚っていうのもね、わからないんですけれどもね。
うん。
面白そうだなって思いました、これ、見て。ということでね、この方ね、ラジオネームないので、決めましょう。
うん、あの、ちゃんとあの、あれですもんね、あの、アドレスは分かってるから、あの、やりとりはできますよね。
できます、できます。
ああ、じゃあ、じゃあ適当に、あの、便宜的に決めておきますか。
そうですね。
うん。
じゃあ、ダイビングアンコでにしますか。
ダイビングアンコで、はい。すごいかっこ悪いけど、いいんすか失礼に当たんないですかダイビングアンコね。はい。
ダイビングアンコさん。
でもすごいラジオネーム感あるよね。ダイビングアンコって。
俺も今思った。ね、AM ラジオ感とか、FM ラジオ感とかあるよね。
AM ラジオ感は。
AM ラジオ感。
相当なあの、古参勢の。みんななんかリスナーみんな覚えちゃってる系のね。
そうそうそう。またこの人か、みたいなね。あるよね、それね。
うん。
ね、ダイビングアンコさん、これからもよろしくお願いします。
お願いします。
はい。続きまして、ダニエル様、乃木様、いつも楽しく拝聴しております。ラジオネーム、海辺のガガーリンと申します。で、ちょっと僕の展覧会でね、失神が続くので、ちょっと割愛させていただいてありがとうございますね。普段メールはしないのですが、前回、前々回のプレゼント会を聞いて、次があったらぜひ応募しようと決めていたので、蔵書票を応募させてください。当方の好きなもの以下に、箇条書きにしてみました。好きなものと考えると音楽が真っ先に浮かびます。ライブに行くより圧倒的インド派です。ということでいろいろ並んでいます。ミッシェルガン・エルファント。いいですね。平沢進む。
いいね。
タマ。
いいね。
ザゼンボーイズ。
いいね。
いいですよね。民族音楽。特にロマっぽい雰囲気のもの。
いいね。いいね。
YouTube で民族音楽っぽい動画を漁る、楽器を集めるという趣味があります。
おー。
とにかく収集癖があるので、本やレコードや楽器や、小道具に圧迫されながら生活しています。いや、あ、フル道具ね。
うん。
油絵がとにかく好きです。発色、質感、匂いが好き。また自身が作品の一部になるような大掛かりなインスタレーションも好きです。日本の文化施設で一番好きなものは大阪の民泊。今まで見たアート作品で一番好きなものは青森の十和田美術館にあるハンス・オプ・デ・ビークの作品。マルレネ・ディマスや、加藤泉と、絵の具が生っぽくて美しい絵画が好き。あまりアクティブな方ではありませんが、30年落ちのバイクに乗っていて山に行くのは好きです。エンジンや工具が好き。廃墟や団地や香港みたいなアジアのゴミゴミとした感じが好き。いいですね。追伸、乃木さん、パレスチナ会めちゃめちゃ面白かったです。
お
第三帝国等の長編会も何度もリピートをしています。運転や作業中に聞くことが多いので、長いのはむしろ大歓迎です。歴史や文化人類学的な話が好きなので、いつもとても楽しく聞いています。ダニエルさんのアート会もとても面白いです。以前ご自身の使っている画材の話をされていた回で、絵の具の色の性質の話をされていたのがとても印象に残っています。作家ならではのテクニカルやコンセプチュアルなお話ももっと聞いてみたいです。過去、版画を学んでそこから、絵画制作へ進んだダニエルさんの線で描くことと絵の具 の面で書くことの意識の違いとか、長い3文となってしまいましたが、以上になります。最近急に寒くなってきましたので、くれぐれもお体ご自愛ください。ということで、ありがとうございます。またいいですね。ミッシェル、平沢、玉座禅。
かなり近いものを感じますよね。ロマ系の音楽とかね。
はい。いいですね。なんか、でも、バイクが好きとかさ、ゴミゴミした感じが好きとか、うん、古い道具が好きとか、まあ、わかりますよね。
わかりますね。相当、ちょっと趣味的に近いものはありますね。
うん。うん、これもなかなかね、なんか想像しがいがあるなぁという感じがしますよ。
うん。
この方もね、やっぱ作業中にね、こう長い回ちょうどいいっていうね方多いですね。
まあてかじゃなきゃ無理でしょうね。
うん、
あれフルジャック座って聞いてるって人いたら相当その人人生豊かゆとりある人なので。
人生ゆとりある。揶揄されてるからね。
いやいやいや揶揄じゃなくて羨ましいということですよ。でもまあまあそれが私もそうですもん。長いものはなんかしながら仕事しながらだから。
うんうん。
それでありがたいですね。あれ聞いていただけるのは、うん。
うん。いや、俺ね、美術に、の話なんだけど、うん、マルレネ・デュマスとカートイズンって僕もね、大好きですね。
おぉ、いいじゃないですか。
うん。で、十和田美術館ね、すごくいいですね。すごくね、人気のある美術館ですね。現代美術の。うん、で、このハンス・オブ・デ・ビークっていうのは、ちょっと僕わからなかったんですけども、ちょっと探してみようかなと思
います。後で見てみましょうか。
うん。ここまでなんか趣味近いものがあったらきっと好きだろうなっていう感じが。
うん、かもね。うん。
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
海辺のガガリンさん。
なんかバンド名みたいだよね。海辺のガガリン。
本当
だ
ね、うん。うん。ちょっとアングラで活動したミュージシャンズミュージシャンみたいな。
なんかそんな感じしますね。
そうだね。
うん。
続きまして、こちらも子さんでしょうか。ダニエルさん、野木さん、こんにちは。死んだふりです。番組変わらず楽しく拝聴しております。第165回北と将軍でゲームの話をされていたので、蔵書評応募に合わせて私が過去プレイした好きなゲーム、最近プレイしているゲームという話題でメールいたします。うん、過去プレイした好きなゲームいろいろありますが、一本挙げるとしたらバロック歪んだ妄想です。1998年にセガサターンで発売され、翌1999年にプレイステーションに移植されたローグライク RPG で、自分は SS 版、PS 版ともにプレイしています。プレイヤーの疑問には答えてくれない登場人物のセリフや短い意味深なムービーによって断片的に描かれるストーリー、陰鬱で時にグロテスクな画面、薄暗いサウンドからしばしば奇芸、鬱芸という文脈で取り上げられることがある作品ですが、当時の自分はとても好きな世界観でした。
うん、
第1回蔵書評応募のメールに、自分は詩人の萩原朔太郎が好きと書きましたが、バロックの登場キャラクターの鳴き声として萩原朔太郎の詩、猫に出てくるわーという鳴き声が使われています。目にした時には思わず萩原朔太郎じゃんってなりまして感動でした。物語のクライマックスではさらに詩の別の部分の引用もあり、かなり気分が上がります。またダンジョン内で死ぬとレベルと所持品がリセットされて、また最初からになるローグライクというゲームシステムがストーリーの中で意味付けされているところが、今振り返ってもとても良いと思います。ストーリーとゲームのシステムが不可分であるゲームは自分の中で良いゲームです。バロック以外では世代交代を重ねて目的を達成する RPG、 俺の屍を越えて行けも同じ理由で良いゲームだと思っています。続きまして、最近やっているゲーム、ストーリーとゲームシステムが不可分なゲームは良いゲームと言いつつ、最近やっているゲームはストーリーがないゲームです。今年の4月ぐらいからずっと任天堂スイッチでマインクラフトをプレイしています。もともと子供のために購入したものだったけれど、こと同じかそれ以上ぐらいに熱中している気がします。ここ10年ぐらい腰を据えて家庭用ゲーム機でゲームをする時間が取れなかったのですが、今はマイクラで睡眠時間を削りながらもしっかりゲームをしている感を噛み締めています。とはいえ、ゲームに使える時間は限られているし、サンドボックスゲームのマインクラフトはとにかくやれることが多いゲームなので、自分がどんなことをしたいのか考えながらプレイするようにしています。私とこでプレイスタイルは全く違うのですが、ここはクリエイティブモードという素材使いたい放題の世界で、テレビ版サスケのアスレチックを再現することに夢中でした。私はサバイバルモード、過去ただし難易度はイージー。で、ワールドを冒険しながら素材を回収し、家を建てたり畑を作ったりしています。 ただ、建物を建てるだけなら素材使いたい放題のクリエイティブでいいのですが、冒険と自給自足の生活も楽しみたい。かっこ、ただしあまりハードなのは辛い。という感じですかね。ですかね。マインクラフトのノベライズの後書きに、現代のロビンソン・クルーソーという表現があったのですが、私にとってのゲーム、マインクラフトは確かにそういうものだなぁと思います。おまけ。ゲームのリメイクについて。バロックは、セガサターンから、プレイステーションへの移植の際に、細かい追加要素が加えられていますが、この時点ではグラフィックやシステムの大きな改変はありません。その後 PS2、後に Wii にも移植。で、リメイクが行われた時に大幅なグラフィックとシステムの変更が行われました。グラフィックの変更によって登場人物や敵キャラのデザインが変わってしまったのは当然ショックでしたが、システム面では一人称視点から三人称視点に変更されたのは、ゲームへの没入感を削ぐ感じでいただけませんでした。かっこ、切り替えはできた気もするけど。Wii 版の初回限定パッケージがワゴンセールに入っているのを見かけて、つい不憫で、ソフト自体は購入してしまったのですが、今に至るまで、未プレイです。そして現在、セガサタン版が任天堂スイッチのダウンロードコンテンツに加えられたので、もし過去を懐かしんで再プレイするなら、こちらを購入するのが吉だなと考えています。以上、私の人となりが伝わるかもしれないゲームについての話でした。インフルエンザやらマイコプラズマやら感染症が猛威を振るう季節ですが、お二人ともどうか健やかに年末年始をお過ごしくださいませ。乱文失礼いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲームですね。ゲームそういえばなんかみんなどんなプレイしてるのかなっていう話してましたね、うん、
だからさっきにあの難問だって言ったけど、これもまたダニエルさんにとってはかなり難易度高いんじゃないですか。
高いですよ。今完全に頭がマインクラフトですから。
知らないタイトルいっぱい出てきたでしょ、だって。
うん、知らないタイトル。でもね、マイクラはね、うちの子がやってんの。
あ、やってんのか、それはそ
う。多分ね、同じだと思う。子供がやってて、俺はやってないんだけど、ね、パートナーの方がね、うん、結構ハマって。だから、このね、わかるよ、このモードの。クリエイティブモードとの違いとか。
わかった。
でもね、もう、完全想像すると、もう四角いキューブしか出てこない。カクカクの。
ローグライクとかが好きだとかいう感じなので、なんかこうマップがランダム生成される世界観みたいなのが好きなんですかね。
そうなんですね。このゲーム知ってる？バロック。
やったことはないけどタイトルしてます。それこそそう、さっき言ったなんだ、奇ゲー、うつゲーみたいな扱いされてるみたいな言ってたけど、それこそYouTube なんかで、うつゲー紹介とか、
うん、うん。
ちょっと電波ゲー紹介って、そういうののコンテンツで、たまに出てくるっていうか、そういうのを通して知ってるんで、プレイはしてないですね。
うん。
まあちょっと世界観が割とこう濃ゆいっていうか、うん、感じなんじゃないですかね。
そうか、でも YouTube でなんかこのプレイ動画みたいなのを見るっていう手もあるんだね。
ああ、もうほとんど見れると思うんで、そうですね。それで、調査したらいいんじゃないですか。
そうですね。かつ、前も送ってくださっているんで、うん、萩原作太郎がね、っていうのも、その印象が強いですね。
そうだね。うん。
うん、
そうかそうか、ゲーム、そうね、ダニエルさんはゲームはあまりやらんけれども、でも昔はやってたからね、その時の感じも引っ張り出してきて。
うん、やってました。うん、まあ、RPG 大好きでしたからね。
で、そうですよね。私よりも RPG 好きですから。
うん。うん、結構ね、僕、今絵描いてるのもね、うん、全部ファイナルファンタジーとロマンシングサガのせいだよ。
だからね、そういう原点だよね。
そう。
言っちまえば。うん。
うん、そうなんだよね。リメイクってね。今、ロマンシングサガ2のリメイク出たからすげえ悩んでんだよな。
一応、取材ってことで買っちゃいましょうよ。
ねえ、もう絶対ハマるもん、あんなの。
そう、そうよ。うん。
多分、一番やった RPG ロマンシングサガ2だね。クリアできなかったから。
ああ。そうすると、人がプレスの見るのいいかもよ。
いやー、そうだよね。基本的に最初、僕 RPG って攻略本見ないでやるんですよ。で、その後に、まあ、しっかりやりたいなと思ったら、しっかり攻略本を見て、あ、こうだったんだなっていうのを確かめながらやったりするんですけど、
うん、
攻略を見ないかったら、クリアできなかったんですよね。
うん、あ、なんかまあ、むずいって
言
って
た。しかも2回ぐらいクリアできなくて、3回目ぐらいでやっとできて、
うん、
で、その後攻略本見たけど、なんかもう、辛かったですね。あれ、無理だよっていう点がね、いくつかあったんですよ。ロマンシングサガ2。
うん。
なんでね、懐かしいなと思いながら、そのリメイク動画見たりしましたけどね、ちょっと。
今、レトロゲーというね、カテゴリーで割とコンテンツになってますんでね。 昔のものは結構見れるんでね、そういうので調べるといいですよ。
ああ、ね、なんかさ、タイトル忘れちゃったゲームとかね、たまにそういうので出てきて、ああ、これ懐かしいな、なんかこう、記憶の扉をこじけられるときあるよね。
あるある、あ、これだわ、やってたのっていうのはあります、あります。
そうそうそう。うん、タイトルとかもう忘れてるのいっぱいあるからさ、でも画面見て思い出して、なんかその時の家の風景とかも一緒に思い出すんだよな、ああいうの。よし、次が最後かな。うん、次の方は、リリーさんですね。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。ギリギリになりましたが、増票企画に応募させていただきます。お気に入りのコンテンツが終了となるたびに、ちゃんと感想を送ればよかったな。イベントにも参加すればよかったな。と後悔ばかりしているので、推しは押せるうちに押せをモットーに一度はお便りを送ろうとは思っていたのですが、番組内で読まれるお便りのレベルが高すぎて、完全にひよっておりました。かっこ皆さん、知識量も文章力もすごすぎです。そんな時、蔵書評企画が再び行われると聞いて、これを機に初お便りを送ることを決意しました。もうご襲来。プリキュア、もののけ姫の歴史観についてなど、お気に入りの回はたくさんありますが、一番多く聞いたのはやはり第三帝国です。大変興味深いということはもちろん、一回で理解することができずに反芻しているというのが正解ですが、こんなに長い間楽しめるコンテンツを無料で配信してくれるなんて、と感動すら覚えます。淡々と説明する野木さんと緩い雰囲気で確信をついたダニエルさんの愛の手、そんなお二人の掛け合いがただ単純に歴史の話を聞いているだけでは得られない面白さを感じさせてくれます。こちらの番組はもともと私が一人で仕事中に聞いていましたが、主人にも勧め、今では夫婦揃って楽しんでいます。主人とパレスチナの会を聞きながら、ニュースの見方が変わったねーなんて話しています。先ほども申し上げた通り、皆さんからのお便りのレベルがかなり上がっているかと思いますので、ここで一つ平均値を下げるような質問をしますね。お気に入りのお菓子はありますか？ずっと好きなものでも最近ハマっているものでも結構です。年を取ってからあまり冒険をしなくなったので、何かおすすめを聞きたいなと思いました。ちなみに私はトロベー、佐久山チョコジローです。トロベーはいわゆるおしゃぶり昆布なのですが、甲状腺の数値が高いのであまり食べてはいけないのにやめられません。誰かに隠してほしいと思うぐらい食べてしまいます。佐久山チョコジローは普通に美味しいです。カルチャートークラジオなのに全然カルチャーじゃない質問ですみません。お忙しい中いつも楽しい配信ありがとうございます。あまり無理のない範囲で長く続けていただけると嬉しいです。ということで初メールですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、お菓子はカルチャーですよね。
まあ、カルチャーじゃないですか。うん。
うん。がっつりカルチャーですね。
あれは余剰文化ですから。
はい。お菓子はね、うん。うん。このお菓子がなくなったとか、このお菓子はまだ続いてるとか、十分カルチャーですね。
うん。
この方は、蒙古襲来、プリキュア、もののけ姫の歴史観。なんかみんな、お気に入りの回をあげてくれるのすごいいいね。
うん、ありがたいです、本当。
そして、被ってないみたいな。
そうね。
もう第三帝国とかだいたい被ってるか。
まああれはほら、一番こっちが苦労してそうな感じするんで、聞かねえと申し訳ないっていうのはありますから。
またそんな。
まあまあまあまあまあ。意外とあれそんな時間かかってないんですよっていうね。
いや、俺はすごいかかった気がする。
でも、収録結構あれ、ギュッと撮ってるんで、時間かかってないんですよ。
あ、まあまあそうですね。あの、うん、第三帝国はそうか。
そうそうそうそう。あ、もちろん、それ、本読んだりとか、まとめたりとかするのは、結構あれですけど、うん。鳥自体はそんなかかってないんでね。わ、うん、かんない。あくまでこっちの主観なんで。うん。ダニエルさん、その時いろいろな生活の何かを犠牲にしたかもしれないけど。
そんなことはないよ。
うん。ありがたい。うん。
いいですね。夫婦で聞いてくださってるとかね、家族で聞いてるとか、そういうのすごく嬉しいですね。
嬉しいですね。うん。
ね、ご主人さんも聞いてますか？
ええ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お気に入りのお菓子、野木くんありますか？
さっきちょっとお菓子かと思ったけど、昆布っていう感じだったんで、お、よかったと思ったのは、私は、あげるとすれば、亀田の柿の種の梅しそですね。
あ、梅しそなんてあるんだ。あるんです
よ。これはもう、ほぼもうね、薬と言っていいやね。
そう。
うん、ギリ合法みたいな感じ。中毒性が異常っていう。異常に食ってしまうっていう。
ああ、そんな中毒性のあるお菓子あるよね、俺。もうね、柿の種さ、親がすごい好きでさ、でもね、柿ピーなんだけど、ピーが好きじゃなくてさ、当時。
ああ、はいはいはい。
さらにザーって出すの。
うん。
そこに俺は、 手のひらをバーンってつけて、
あ、あげると、手につ
く。T は手につかないんですよ。
濡れてやわみたいな感じ。
そう、まさにそう。うん。そうやったらめっちゃ怒られた。
ダメだ、それは。
いや、酒山チョコジロはめっちゃ美味しいですよ。僕も好きです。あ、
それはね、知らないです。食べたことないです。
うんうん、これは自分では選ばないですね。子供を食べさせるために選んで。なんかね、ビスケットの部分とチョコの部分と中にクリームみたいなのが入ってて。
うん、
トリプルパンチでもうノックアウトですよ、これは。
じゃあちょっとチェックしておきますわ。
うんうん、あと、昔からあるチョコパイって好きですね。
あ、はいはいはい。あ、あれはね。あれ片方にちょっと寄ってエッジが立っちゃってるんですね。
片方によって、
おそらく、平らに置かれていて、チョコが垂れて、
そう
反対側にエッジが立ってる。あのエッジが、うまいよねっていう。
うん。うん、こういう置かれ方してたんだなっていうのが分かるよね。
そうそうそう。あのエッジに、なんかちょっと贅沢を感じるんだよ。
うん。うん、で、あれ、小さい時さ、あれ、なかなかね、買ってもらえなくて、ちょっと高いから。
ああ。
すごいリッチな気分になりましたね、あれがある時は。
ちょっと特別感が。
うん。うん、そうなの。でも、最近はそんなに高いなとも感じないんで、普通に子供にあげてますし、あと俺食ったし、今日。
あ、ほんと？
まさに今日食べました。
あ、いいですね。豊かですね。私はお菓子はやっぱ、さすがにこの年になってくると、こう、あえて買いに行くってことがないっていう。
そうだよね。うん、俺もね、全然一人の時なかったけど、やっぱ子供食べてたら、買い物行った時俺も食べたくなってきて、最近すごい食べちゃうんだよね。うん、
あ、
ビスケットとかすごい好きで、ムーンライトとか。
はいはいはい。
マリーとか。好きでね、食べちゃうんだよ。で、昼一緒に、俺も3時ぐらいにさ、子供と一緒に、おやつ食べるもんね。俺、コーヒー飲みながら。
やっぱ、ゲームといえば、子供いるとこう広がんな、そういう。
そうそうそう。それは本当に。
自分の意思だけだったら、触らんだろうなっていうところに行くもんな。
うん。うん、そう。分の意思だね。あとね、まあ、昔から俺、キングオブせんべいだと思ってるのがパリンコですね。
パリンコってどういうこと？知らないな。
パリンコっていう、すごいなんか、昔からあるお菓子で、すごい軽くてちょうどいい塩加減ですぐ食べられるんですよ。
ああ、はいはい、こういうやつね。スナックせんべいというか本域せんべいではないやつね。
あ、そうそうそうそう、本域のせんべいじゃないやつ、ね、すごい軽いやつ、子供にも食べさせて、ちっちゃい子供にも全然食べさせられるやつ。
このジャンルのことなんて言うんだろうね。本域じゃないという言い方もちょっとこれ、ね、失礼なので、なんかこうジャンル名があるなら知りたいけど。
ライトせんべいだ、ライトせんべい。
同じじゃんか、それ。なるほどね。いいですね。まあ、これ系は胃がやられんだよな、でもな。
あ、そう？
もうやっぱせんべい系が一番来るんですよ。私逆流持ちなんで、
うん。あ、そうか、うん。せんべい好きですね、醤油系。濡れせんとかも好きだし。
うん。
歌舞伎揚げみたいなのも好きだし。
いいよな。私だから柿の種命削って食ってますから。
誰も頼んでるよと思ってるよ。
泣く泣く食べてるから。
あ、あーとか言ってる。
そうそうそうそう。しょうがない。もう俺が命を懸けるしかないんだっていう。
いやー、想像すると超面白いな、それ。
いや、っていうぐらいちょっと梅酢はやばいんで、ちょっと試してみてください、これ。うん。最初、二粒ぐらいつまみながら食べて、最後までこのまま行こうと思うんだけど、絶対三口目ぐらいから傾けるんですよね、袋ごと。だからまあ30秒以内に食べ終わるんですよ、一袋。
ああ、やばいな。
うん、まあ、ってな感じです私は。
僕好きなお菓子がいっぱいあっても言い切れないわ。まあじゃあドーナツが好きです。
じゃあ格別にそういう会を設けましょう。
山崎の4個入りドーケリドーナツ。
ああ、あれそれは好きよ私は。
あれめっちゃ美味しいね、
うんうん、意外
とこれ盛り上がりすぎる。
意外とな。
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、うん、モサどもが揃ったぞ。
うん。
メタランのジゴロさん、パッテラさん、ホンマさん、ダイビングアンコさん、
うん。
海辺のガガーリさん、それシンダフリさん、リリーさんですね。
そうですね。
ということで、じゃあ僕は、
うん。
じゃあこれ、野木くんに送ります。
番号振ればいいんですね。
そうですね。
ランダムに。あ、
番号振っていただいて。
はいはい。
Okay、じゃあ言いながらやってもらえるかな、僕マイク、スピーカー切るんで。
あ、そういうことか。はいはいはい。
うん。お願いします。じゃあサインくださいね、後で。
はいはい。
はい。
じゃあ番号振ります。じゃあまず、1から7まで、ランダムにお名前を振っていきます。じゃあね、1、本間さん。2、海辺のガガーリンさん。3、 メタラナジョウロさん。4、死んだふりさん。5、バッテラさん。6、リリーさん。7、ダイビングアンコさん。ってな感じで、7名分振りました。はい。じゃあ、ダニエルさんに戻ってきてくれます。
はい。
はい。7人ですよね。うん。
そうですね。
はいはい。
OK ですか？
うん。1から7。うん、
1から7ですね。じゃあ、これ8マスサイコロなんで、8が出たらもう1回ってことかな。
ですね。うん、
はい。じゃあ、振りましょう。
でるー。
運命の。
うん。
ダイス！ああ！
もう一回もう一回仕切り直そう。ちょっと。
テーブルの下にします
。美しくない、うん。
運命のダイス、いきます！3番。
3番。メタラーのジゴロウさんです。
あ、ジゴロウさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
3度目の応募にして、当選でございます。
おめでとうございます。
すいません、メタラーですから、うん、僕もね、同じ趣味にあるので、
うん、
比較的作りやすそうな気もしますが、いろいろと、もう一度ね、アイアンメイデンなどを聞きながら、作ってみようかなと思います。
うん、もうすごい、硬い感じでね。うん、
そう、硬い。硬い。もう、どうそのまま送っちゃうぐらいの。
どうする？もう、ハルフォード感でお願いします。
そうですね、ハイトーンボイスを歌いながら、
うん、
ガラスを割るぐらいの声で歌いたい。
でもその影に隠れたすごく柔らかなものもこう、あれですよ、摘出してほしいですね。
お医者さんですから。
そうですよね。うん、
患者に対するね、眼差しがありますよ。優しさの。
うん、
よし。
うん。
なんか身が引き締まりますね。
そうです
ね。3度目のね、応募にした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
外れてしまった皆さん、申し訳ない。
うん。
次回以降は、もう名前だけでも大丈夫ですんで。
うん。
なんか追記したいことがあればもちろん送っていただきたいですが。
うん。
前回と同じですみたいな感じでも。
登録されたわけですね。
そう。ぜひぜひね、また送っていただきたいと思います。
思います。
ということで、じゃあ、ジゴロウさんは住所がもしまだだったら送っていただいて、そして1年ぐらいは待ってもらうことになるかもしれませんが、必ず制作いたします。
はい。すごいよね、このスパンっていう。なかなかないですよね。はい、リスナーのプレゼントで。納期が相当あるっていう。
相当あるっていう、
ね。まあ、手でやってますからね、うん。
そうです。考えるところから。
うん。
っていうか、まずメタルを聞くところから始めますから。
あ、そうですね。取材からね。取材、はい、というか、まあ、摂取。うん。
うん。で、久しぶりにね、メタリカを多分全部と、メイデン、それから、ジューダス・プリストとかね。
うん。
ねえ、それのニューブ・オブ・プリティ・シェイブ・メタルなんかも聞いちゃおうかなと思っています。
はい。
よし。あ、それとね、何人か書いてくださったグッズ販売なんですけれども、うん、すずりっていうところで、
うん、
もうショップは作りまして、で、デザインも入稿したんだけれども、
うん、
で、二つ入稿したんですが、これサンプルをもらえないんですよ。
うん。
なので、まず、その仕上がりもわかんないのにさ、ちょっと売るのも怖いなと思って。
それはまあそうですね。
うん。この細かいデザイン出るかなっていうのがちょっと不安だったので、まず自分で僕買ってみました。
ああ、すごいね。自分で買わなきゃいけないっていうのも変わった話ですよね。うん。
まあそうなんだけど、
ね。まあしょうがないよね。サービスだから。うん。
費用かからないからさ、まあそれはしょうがないかなと思って、うん。あとまあ自分で着てもいいかなっていうデザインにしてあるので。
うん、
自分で今買って、ちょっと届くの待って、そして仕上がりを見て、ああ、いいかなと思ったら、販売しようかなと思って、今 T シャツのデザインを想定して作ったんですが、
うん、
なんかいろいろね、一つデザインを入稿すると、それでなんかソックスとか、スウェットパーカー、あとなんかスマホのケースとか、アクリルキーホルダーとかいろいろ作れるんですが、
うん、
一つ一つこれ、仕上がり見ないと、ちょっとなんか怖いなってものを思った
もんで。まあ、そうですね。
うん、ね。またサイズが変わるとさ、
うん、
雰囲気変わるだろうしっていうのも分からないので、うん、とりあえずまあ手元に届いて、
うん、
まあ衣類いけたら、同時に T シャツ、それから長袖、ロングスリーブの長袖とかパーカーとか一緒に出すかもしれませんが、
うん、
まあもう少々お待ちください。できれば年内にはやりたいなとは思っています、
うん、
オープンして販売することになったらその時にまた X などを通じてお知らせしたいなと思っております。
はい。 あとあれですね、X で、それこそ、ステッカーとかそういうのもあるといいよねっていうご提案もありましたので。
ステッカーもできたかな、
うん、うん。一応、ここで提出しておきます。
はい。ありがとうございます。 ちょっとステッカーもあったような気がするので、そちらも、
うん。
ここに入れておきましょう。
はい。いや、まあ、じゃあ、その確認の購入費用は、広告代から引いちゃっていいんじゃないですか。いくらかあるんでね。
そうですね。こういうところに使うべきだね。
そうそうそうそう。
ということで、
うん。
以上、第3回蔵書評の企画でした。
わー。
ありがとう。